と福音の時間です。いよいよ今年最後の放送です。いろんなことがあった1年でしたが、いつも神様の恵みに支えられ守られてきたように思います。そしてもちろんリスナーの皆様にも心から感謝しています。本当にありがとうございます。それでは今日の聖書メッセージを聞いてください。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。最近中国のあるゴルフ場に日本人が随分やってくるそうです。そのためここのキャディには2つの日本語を徹底して教え込むそうです。それは先生大丈夫ですという言葉と頑張りましょうという言葉だそうです。ついボールが林の中に入ってしまった、思わず舌打ちが出るその瞬間に先生大丈夫です、今度はうまく林から出てくれるかなと弱気になっている時に頑張りましょう、ところがバンカーに捕まってしまった、今日はついてないなと思ったその瞬間、先生大丈夫です、コースをずっとついてきてくれるキャディはコースの癖を熟知してアドバイスをくれる、そして同時にプレイヤーに励ましを与え続けるんですね。そしてありがたいことに、この先生大丈夫ですの一声は失敗の数だけ聞くことができるって言うんです。たくさんしくじる人ほどたくさん励ましを受けることができる、これはやみつきになるって言うんですね。ところで神とはいかなる方でしょう。あなたの人生のコースの行く手を熟知し、あなたにいつも寄り添い、そしてあなたに時にかなった励ましを与えることがおできになる方です。今日いかなる失敗者にも有効な励ましを与えるために天から人となってお越しになった神イエス様について考えたいと思います。さて聖書の中にこんな言葉があります。キリストは今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。キリストは今あなたのために神の前に立ってあなたをかばい立てておられる方なのだと言うんですね。ところで聖書学の権威にH.C. モリソン博士という方がいらっしゃいます。彼はまだ幼かった時に両親を亡くしてみなしごとして育ちました。少年時代とあることで問題を起こし逮捕され、そして法廷に立たされたことがあったそうです。そしてそれは未だに忘れることができない経験だというんですね。裁判官が事務官に尋ねたそうです。この子の代理人はいないのかね。はい、おりません。そこで裁判官はそこにいた弁護士に唐突にこう言ったんです。あなたをこの子の弁護人に任命する。そうすると言われた弁護士は少しも嫌な顔せずにすぐに引き受け、そして少年にこう聞いたんです。あなたは犯罪を犯したと思いますか。はい、罪を犯しました。正直にその罪を告白して裁判所の情けにすがるのが良いと思いませんか。はい、そうします。そこで弁護士は、裁判長、司法の目的が保たれ社会秩序が守られるのであるなら裁判所が情状酌量するのが慣行かと思います。私はここで震えているかわいそうな孤児に裁判長の慈悲を求めたいと思います。少年は罪を認め許しを請うておりますと訴えたんです。さらに弁護士は意外な呼びかけを付け加えたんですね。お父さん、私がこの子の保証人となり教育を施します。この子は将来必ず社会に役立つ誠実な市民となると信じるからですと言ったんです。この裁判官はなんと自分の息子である弁護士をモリソン少年の代理人にしていたんでした。さて 私たちは一生の終わり、死んだ後に一人一人が聖なる神の前に立つと書いてあります。その時私たちの一生の間にしでかした一切の罪、咎、過ち、醜い悪が明らかにされるのです。しかしその場に立っても私たちが本当の意味で大丈夫であるために、天の父はご自分の息子を私たちの弁護士に任命してくださったというのです。そしてこのイエス・キリストなる弁護士にはどんな罪をも許し、どんな過去をも清めるだけの決定的な判証があるというのです。それは償いはキリストの命で支払い終えていますという宣言なんです。キリストは何のためにこの世に来られたかご存知ですか？それはあなたの罪を背負い、罰を徹底して受けるために十字架についてくださったのです。さて、ブラジルに世界中が注目するある刑務所があるんですね。フマニタ刑務所という名のこの施設は、他の刑務所での再犯率が 75% 以上なのに、ここだけは 4% 未満なんです。この刑務所は聖書の福音の原理にのっとって運営されているんです。フルタイムのスタッフはわずか2人だけ。あとは全ての仕事は受刑者たちによってなされているんです。ある時一人のアメリカ人がここを訪問したんですね。不思議なことですが、ここでは皆が微笑んでいるそうです。特にじゃらじゃらと鍵を持ち、そして門を開けてこの刑務所の中を案内する殺人者がそうでした。彼は平安に満ちているのです。その刑務所の壁には聖書の詩篇の御言葉や箴言の御言葉がいっぱいに飾られているそうです。さて、この案内人にかつて拷問に使われていたことで悪名高かった小部屋へ連れて行ってもらったそうです。今ここに入っている受刑者は一人だけだって言うんですね。長いコンクリートの廊下の奥にある部屋に鍵を差し入れ、本当に入りたいですかと念を押されたそうです。はい、ぜひ入ってみたい。案内人が重いドアをそろりそろりと開くと、処罰室にいる受刑者が見えました。それはここの刑務所の受刑者たちによって見事に彫られた、十字架にかけられた受刑者イエス・キリスト像であったそうです。案内人は言いました。この方が私たち全員の罪を今から2000年前神の前に償ってくださったんです。そしてこの方が私たちに代わって永遠の刑に服してくださったのです。この方が私たちと立場を入れ替わってくださったのです。この方の上に私たちはこの独房に残る必要がなくなったのです。そしてこの方こそ主なるキリストです。私たちの救い主です。彼らは木の偶像を拝んでいるのではありません。キリストが歴史において成し遂げてくださったことを思い起こすためにシンボルとしてそのようにしていたのでした。人の罪を負って完全に償った方、いや、そればかりではなく3日目によみがえり、信じる者のうちに宿り、人を全く新しく作り変えてしまう方、このイエス様こそあなたの救い主です。どうぞ年の締めくくりにこの生ける救い主を信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。ノアで信じます。
信じます、イエス様、あなたは
今日のお話はいかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想などどんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組ではホームページを開設しました。ホームページのアドレスは biblegospel.org biblegospel.org です。ぜひこちらの方も覗いてみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。ヘブル人への手紙9章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。